知らん家か家にか帰る雪の島行かんたどきも思い金積もっ桃船の発る対馬の浅木山しぐれの雨にもみたいにけり
万葉の人々県白岸人お話と朗唱は万葉学者の犬飼隆さんです。
万葉集の牧野十五に、県白岸人の歌という一つの歌群が集まってるんですね。全部で145首あるんです。今日はその145首ある県白岸人の歌の中から2、3お話してみたいと思います。県白岸人っていうのはね、天平8年西暦736年ですが、その2月にその大使が決まったんですね。安倍継麿っていう人なんです。福祉は大友の皆か三中と書いて大友の皆かですね。で、出発したのは天平8年の6月真夏ですね。そして難波を出て、随分苦労したんですよ。瀬戸内海をずっと通っていって、瀬戸内海で、この時のね、瀬戸内海の港の歌があります。で、蘇峰灘では遭難しました。当時はサバの海と言いますが、山口県のところですね。そこでは遭難して、そして豊前の中津についてるんですね。で、また船を整えて、博多へ参りました。で、博多ではもう七夕を過ぎてしまってね。で、いよいよ出かけようとするんですが、また玄界灘は大変なんですね。で、唐泊という博多湾港の西側の港に泊まる。それでやっとこさで表へ出たんですよ。やっとこさで玄界灘へ出た。そうしたらまたダメでね、今の糸島郡の西の方に、引津、船越というとこある、そのそばですが、引津の裏に、避難してるんです。で、また出ましたらね、またダメで、そして今日唐津の沖合に、俗称軍艦島と言っている島がありますがね、柏島という島、当時は駒島と言いましたが、そこへ泊まって、そこからやっとこさで玄界などを渡り切って、壱岐の島に行ったんですね。まあ、随分苦労して、本当はね、秋に帰ってくる予定であったんですが、まだ秋はこの壱岐対馬あたりにうろうろしていたわけですね。そして、翌年の天平9年の1月に帰ってきたんです、都に。帰ってくる途中では、大使の安倍継麿が対馬で亡くなっちゃったし、福祉の大友の皆が病気して少し遅れて帰ってくるというわけ。しかも、知らんではね、日本を相手にしてくれなかったんですね。後ろに唐がおりますしね、唐の国があるし、もう点で相手にしてくれないで、県白岸人の人たちは何の役をも果たさずに帰ってくる。最初からその国際情勢のそういうことはあったんでしょうね。だからみんなの気持ちにも気の進まない心持ちがあったんじゃないかしら。この145詩見ると本当に望郷の思いでいっぱいです。なんとなく心は後ろへ後ろへと引かれて、船は仕方なしに前へ前へと進んでいるような感じ。そこで壱岐の島に着きましてね、この一行の一人の雪の村木やかまろっていうのが平安伝染病にかかって亡くなっちゃうんですね。おそらく天然痘だと思いますが、当時流行した。それで亡くなってしまって、それはね、陰道寺というところです。陰通寺と書いて陰道寺ですね。陰という字と通行の通、陰は印すね、陰道寺というところですね。今そこ行きますとね、この雪の村寺やかまろはそこで葬られた。岩田のというところに葬られたと万葉の歌には出てくる。今は岩田と言わないで石田町というんですがね、その石田町に石田峰という丘がありましてね、そこに土地の人は遣唐使の墓だ、遣唐使の墓だと言って長いこと今日まで伝えて、高原の絶えないちっちゃなお墓があるんです。おそらくそれが県白岸人雪の村寺やかまろの墓なんじゃないでしょうか。今日は雪の村寺やかまろの墓としてある。で、さてその時の歌です。白岸家か家にか帰る雪の島、ゆかんたどきも思い金積も。雪の村寺やかまろが死んだ時の晩歌がね、九州万葉の中に残ってるんですよ。その 繁華の一つですが、作者はムサバ、ムッツという字とお魚のサバと書いてムサバって言うんですね。これはムトベのサバマロっていうのを略したんだと思いますけれど。で、その歌はどうか。それはね、もう一行の一人が死んだということは、すごいショックであったでしょうね。だってここまで、行きの島に行くまでが良いじゃないんだもの。こんな苦難の思いで船旅をして、そして行きの島で同僚が死んだということは、明日は我が身の上でもあるでしょ。だからもう、ほんと途方に暮れちゃって、知らん家か家に抱える。知らん家行こうか、うちに戻ろうか、行こうか戻ろうかだ。ね。場所は雪の島。万葉時代は雪の島と言わないで雪の島と言ったんですね。雪の島のところで、ゆかんたどきも、もちろんこれは歌としては雪の島、ゆかんと枕言葉的に使ってますが、行こうと、これからどっち行こうとするか、その行こうとする術も考えかねるというのは、思いかねつもどうしたらいいだろうか。皆さん心にいいですよ。雪の島の引導寺へ行ってごらんなさい。引導寺の丘の上から見てますとね、博多湾の方の山が晴れている日なら見えてんですよ。けれど随分大変だなぁ。よくもここまで来たなぁと思いますね。ましてや、一行の一人がこういうことにあれば、会えばよ、知らん家か家にか帰る、どうにも、行こうにも行く気はしないし、戻ろうにもこれだけの海を思えばもうどうすることもできないという気持ちですね。よくわかりますね。知らん家か家にか帰る雪の島、行かんたどきも思いかねつも。それからね、対馬海峡をやっと渡って対馬に着いたんです。皆さん、対馬に万葉の歌があると思ったらびっくりされるかもしれない。21首もあるんですよ、この県知らん詩人の歌が。で、対馬ではね、対馬の浅地の裏、今の麻生湾ですね。浅地の裏に至りて船果てしとき、順風を得ずとどまること5日なりきと書いた。で、そこで、おのおの思いを述べて作った歌というのがあるんですね。その中の一つ。桃船の発る対馬の浅地山、しぐれの雨にもみたいにけり。桃船のたくさんの船の発る津っていうのは港でしょ。で、対馬にかけてるんですね。こういうのを女言葉、女子と申しますが、桃船の発る対馬、しかし実際船が止まってるじゃないでしょうかね。対馬の浅地山、それはどこかっていうと麻生湾。皆さんご存知でしょうか。対馬は上島と下島と二つで繋がってんですね。古代には全部繋がっていたんですよ。今は大船越っていうところで切れている。これはね、17世紀の後半に切ったわけですね。それからもう一つ、1900年、明治33年に切った万劇の瀬戸っていうのがあります。その二つがちょん切れてるけれども、実は万葉時代は全部繋がっていた。それじゃあどうするかっていうと、今大船越、小船越なんていうところがある。僕はやっぱりね、船を越したんだと思う。ほんのもう100メートルぐらいのとこですからね、距離は。で、船を下ろして、そして船を運んでこっちの海に移したんじゃないでしょうか。あるいは船を乗り換えたかもしれませんよ。乗り換えたのかもそれはわからんけれど。で、とにかく浅地の裏に着いたんでしょ。浅地山っていうのは今日ね、小山岳、大山岳と書いた小山岳っていうのが、まあ大船越、小船越のそばにあるんですが、その辺ではないかと思う。あるいは別にその小山岳とは限らないが、麻生湾を取り巻く山が浅地山でかもしれないですけれど。で、桃船の発る対馬の浅地山、その浅地山のところで5日間その船を止めていたってんでしょ。そうしたら山がしぐれの雨にもみたいにけり、しぐれの雨が降って、もみとうっていうのはうまい言葉でしょ。もみじするの継続状態です。ということは、あるところは真っ赤になり、あるところはまだ黄色くなっているっていう、そういう状況がもみとうというんですね。桃船の発る対馬の浅地山、ああ、しぐれの雨に、もうすっかり紅葉 している継続状態。紅葉しつつあるぞ、とこういうことですね。これは、ただの景色を歌ってんじゃないですよ。大和のもみじはどうだろう。ああ、とうとう、秋になったらもみじの頃には帰ると言った。今、ここはこんなにもう もみじしちゃってるじゃないか。故郷ではどうしているだろうな、って言ったような気持ちがいっぱいあるのがこの歌ですね。桃船の発る対馬の浅地山、しぐれの雨にもみたいにけり。 この対馬ではもみじの歌がいっぱいです。そしてもみじを通して望郷の思いを慰めているんですね。またこんな歌が、雨盛る雛にも月は照れれども芋ぞ遠くは別れ気にける。雨盛る雛にも空を見上げたらお月さんがあるんでしょ。うわぁ、こんな遠い田舎にもお月さんはある。お月さんはどこにでもあるでしょ。そして上がれる経験でしょ。いてくれているだろうかなおと思うこともあり得るわけでしょ。だから雨盛る雛にも月はこうやって照っているけれど、芋ぞ遠くは分かり気にてる。ああ、しかし、その間には、雲煙万里の彼方が、彼方になってしまったな、というんですね。これは実感ですね、本当に。雨盛る雛にも月は照れれども、芋ぞ遠くは分かり気にてる。僕はね、同じような体験をしました。この対馬というとこはいいとこですよ。非常に阿蘇湾が静かで、まだ観光地でも何でもないですからね。それだけに、この歌の趣はまだまだと蘇る感じです。小船越なんていうところはね、まだ切ってないでしょ。近いんですよ。こっちの海とあっちの海、歩いて越したら150メートルぐらいかしら。あんなとこを越したんじゃないかな、と思う。さて、上坂展望台というところがありまして、上に坂と書いて上坂展望台。そこへ僕ね、夕方でした、行きました。そして、もうバス、帰りにね、バスに乗って帰ってきた。なお、上坂展望台からは阿蘇湾が一望のもとですね。さて、そこから帰ってきまして、バスに乗ってたら、バスの中にホタルがいるんですね。わあ、これは面白いな。ホタルがいるぞ、と思ってたらば、一緒に乗った学生がですね、先生、大変ですよって言うから何かと思った。対馬海峡を見て、なんとまあ、イカ釣り船がいっぱいだろう。わあ、綺麗だねって言ってたら、その上また、お、満月がある。ね、先生、付き合って言ってますよ。僕は満月は別に考えて行ったわけじゃないんですが、本当に満月があって、その月の光に、その、イカ釣り船の対馬海峡がふわーっと照らし出されてるんですよ。うわあ、素晴らしいなと思った時ね、僕も、ああ、随分遠くへ来たもんだな、対馬まで。だって、船で酔いましたしね、行き対馬ともうよくもここまで来たもんだな、と思った。雨盛る雛にも月は照れれども、芋ぞ遠くは別れ気にけるっていうのはね、決して1300年前の声じゃなくて、今の声だと蘇る、そういう体験をしたことがあるんです。そこでですね、県白岸院の歌145詩っていうのは、歌読みの人はよくこんな歌がくだらんって軽蔑します方もあるんですよ。でも僕はね、これは面白いと思いますね。だって何が素晴らしいかって言えば、その歌を作ろうとか、わしは歌人だっていうようなそういう意識が全然ないんだね。素直にそれぞれの風土の中で素直に自分の心を打ち出しているというところですね。これは得難いところだと思う。そして日本人の伝統としてはどうでしょう。本当に、立派な歌人になろうとする人もいらっしゃるでしょうけど、みんな自分のそれぞれの体験を31文字に打ち出して一つの安らぎを覚えているんじゃないでしょうか。そういうことを思うと、ケンシラニシンの歌というのは非常に僕は我が日本の歌の伝統としても大切だと思う。では、知らに家か、家にか、帰る、雪の島、ゆかんたどきも、思い、かねつも、雨盛る、ひなにも、月は、照れれども、芋ぞ、遠くは、別れ、気にける。桃船の、はつる、対馬の、浅木山、しぐれの、雨に、もみたいにけり。
万葉の人々、県白岸詩人。ただいまのお話と朗唱は、万葉学者の犬飼貴さんでした。